島より。
はい、それでは次は9話なんですけれども、
かりんさん回ですね。
はい、仲間でライバルということで。
いやそうね、いやかりんさん回ってことで、こう、エマのところのやっぱ話でさ、
はいはい、
こう結構クローズアップしてたじゃないの、かりんさんの。
そう、もうほぼさ2人回みたいな感じでしたよね。
そうそうそうそう、だからどんな感じなんだろうなって思ってたら、今回はね、
うん、
まあ、前回ね、はるかちゃん、まあ、前々回か、前々回はるかちゃんがこういてっていうのもあって、でかつ前回の話数でね、
うん、
な含みのあるところがあっての流れでの、綾小路姫乃さんがね、
はい、
今回、やってくるわけですよね。
やってきますね。こいつもスクフェスのキャラですか？
そうそうそうそう、スクフェスのキャラ、もともといる既存のスクフェスキャラから持ってきたっていうところで、
見たことあると思ったわ。はい、
もうやっぱそこからね、追っかけてる人的にはやっぱね、思うところは出てくるでしょうっていうところにはねなるけど、そこからね、そこでフェスにね、あのこの2人の学校それぞれで出るんですけど、はい、その虹ヶ崎も出ないかと提案をね、もらってきたわけですよね。
そうね、
そうそうそう。ただ、2つの学校はグループだからいいんだけど、今回その披露できるのが3曲なんだけど、うち2曲がだからそのそれぞれのスクールアイドルだけど、虹ヶ崎も1曲しかないと。
そうですね。
そう、ただ虹ヶ崎はソロなので。
そうですね、まあ「Love You My Friends」とかが存在しない世界線なのかもしれないですし、やっぱり
まあ多分そういうのは基本ないっていう世界線でしょうから、
はい、
うん、そうなっちゃうとやっぱ誰か一人っていうことだけど、どうしようかっていうところで、こうちょっとやっぱ譲り合っちゃっていうところにピシッといったのがかりんさんだったわけだよね。
はい、まあ譲り合いになりますよね、そりゃ。
まあやっぱなところもがあるからこそね、それをなんか乱しちゃうみたいな気持ちはやっぱなんか気持ちとしては分かるんだけどね。
うん、
でもやっぱかりん先輩が言うことも本当に正しいわけだよね。
そうですね、
そうやって慣れ合いをするためにあの一緒にやってきたわけではないから。
かりんさん結構きついよね、でも言うこと。
アニメ版かなりきつめのところは結構あるよね。アニメ版
かなりきつめだよね。そのエマ界の時もそうだったけど、
う
ん、なんでそんなこと言うみたいな感じの突き放し方とかをするから、
ちょっと言い方がやっぱ不器用なのかなみたいな感じで。
そうね、
ね、あるんだけど、でもちゃんとそれはこう思っての、こうグループを思って、このね虹ヶ崎のねスクールアイドル同好会のことを思ってのね、
そうですね、
こう意見だったから、それをちゃんとねこうみんなにもちゃんとこう伝えて、ちゃんと思いはやっぱちゃんと真剣なねこう思いっていうのはちゃんとみんな伝わっているからこそ、こう誰がこう選ぶか、誰がその歌うか一人だけ選ぶっていうのもちゃんと真剣に決めようっていうことね、
はい、
こう慣れたわけだけど、あとあれだね、こうあのカリン先輩やっぱクール系だけじゃない要素の一つとして出てきた迷子、
あ、方向音痴ね、
方向音痴のね、あの迷子キャラなわけですよ、カリン先輩は。
いや僕と同じですね、じゃあカリンさん
迷子キャラ。
僕はね、あの高校生の時自転車であの20分ぐらい漕げば行けるところに2時間かかりましたから。
長えな、何倍だろうなみたいな感じだけど、ね、はい、本当、いやもう目の前にあるのにもかかわらずわからないっていうね。
そうね、もう見えてるじゃんっていうところの前でしたからね、本当に。
そうそうそうそう、いやでもこういうギャップだよね、やっぱりし、前も言ったけどクールで、まあ、エッチなお姉さんみたいな話はしてたけど、
うん、
そういうその中にこうやって迷子しちゃって道わかんないっていうあわわしてる様子とか、
いやいいですね、なんかやっぱりギャップがあると思いますね。
そうそうそう、いやこういうギャップもあってこそのね魅力だなっていうのはね、カリン先輩感じるところだけど、
はい、
まあ、でそこでとりあえずね、あの、まあ、誰が出るかを考えて、やっぱみんなそれぞれもその改めて思ってみんな出たいっていう思いだったからこそ、
はい、
じゃあもう他人を推薦しようってことで選ばれたのがカリン先輩だったということで。
そうですね、いや、うん、まあでも一人誰か舞台立つってなったら、まあ、かりんさん推したい気持ち分かりますよね、やっぱり。
そうだね、う
ん、カリスマ性がね、カリスマ性というか何でしょうね、まあ、刹那とかもカリスマ性はあるんだけど、
うんうん、
なんだろう、 あの一人の絵になった時の絵になり方が半端ないっていうところで、
ね、うんうんうん、そうそうそう、
ふさわしい感じありますよね、やっぱり。
そうそうそうそうそう、だからそれでね、こうカイさんがね、こう出ることにこうなったんだけどね、フェスは本当にいろんな、こうスクールアイドルだけじゃないからね、いろんなこう、はい、ロックだとかダンスミュージックだとか、いろんなものの、フェスの一つとしてね、今回ね参加するっていう、
よく出れましたよね、まずの話として。
いやー、虹ヶ崎は言って出始めの本当にレベルっていうところもあるから、ここでなかなか選んでもらえるっていうのもね、すごいレベル、すごいことなんだろうなと思いつつ、やっぱそのこの世界観のに、やっぱスクールアイドルというやっぱもののやっぱ大きさの象徴なのかもしれないしね、それも。
まあ、確かにね、うん、もっとなんか地位は高いんですよね、やっぱり僕らが思ってるよりも。
多分そうなんじゃないかなっていうのはね、はい、こう想像できるんだけれども、まあ、そんなね、こう大きなステージということで、ね、こうでそこでね、こう待機をこうしているカリンさんが、この大きな舞台にこう出る、そしてこのたくさんの人たちが こういるステージで、かつやっぱ他のね8人からこう代表っていう思いに、この場になってしまって、やっぱこう緊張してしまったと、
はい、
うん、いうところに人間味をやっぱ感じたね、よりね。
ね、まあなんだろう、余裕そうじゃないですか、やっぱりいつも。
そうね、基本的にはクールでかっこいいお姉さんっていうところだったけれども、うん、そんなこともないんだなっていうところをね、
ちゃんと人間味を見せてきてくれましたね、本当に。
そうそうそうそう、ね、そこでこう9人やっぱこうの代表で大丈夫かなっていう思いを、うん、その要はね、仲間でライバルっていうこの虹ヶ崎のコンセプトがあるけれども、でもそこにもうありつつ、でもそれでもちゃんとライバルだけど仲間なんだっていう9人の思いをちゃんとね伝えてねくれたわけだよね、ここで、
うんうんうん、
カレンさんの方にね、そこで改めてこうステージに立つ勇気がね、はい、カレン先輩に出て、だからあの入りは良かったね、この曲に入るまでの流れは。
そうですね、なんかエモかったですね。
いやー、ね、そこで披露されたのがビビッドワールド、
はい、っていうね、ビビットワールド、
いやーね、ダンス系のね、やっぱね、カリンさんといえばダンス系の楽曲ということなんだけども、
らしい方、雰囲気ではあったけど、今までの曲と比べて爽やかでしたね、
う
ん、
そうだね、系統的には爽やか でやっぱ歌詞もこう今までこう一人でこうやっぱ活動してって、
うん、
こうそういうのが別にこう寂しいとかそういうことを思ってなかったけれども、
はい、
こうやってスクールアイドルを虹ヶ崎でやることになって、うん、他の仲間がいることがあったからこそこう歌える曲、
うん、
ね、になってるっていうところでね、
はい、そうなんですよね。
そうそうそうそう、いやー、どういうなんか気になる歌詞の文とか。
そうですね。新しい私のチョイスとかね、いう歌詞がありますけれども、まあ、
そうだね、
一皮向けた感やっぱありますよね、この
回。モデル時代から考えればやっぱ大きな変化をね、してるところだもんね。
まあ、特に僕らはエマ界もね、見てるんで、やっぱり。
そうそうそうそう、新たな一歩踏み出したっていうところから、本当にまた新たにこうスクールアイドルとして一本立つっていうところでね。
うん、
いやー、本当ね。いや、だからカリン先輩の回でこの虹ヶ崎の仲間だけどライバルっていうのをテーマに焦点に押したのもすごいいい構成だなってつくづく、単純に構成的にも綺麗だなっていうのを感じたんだよね。
確かに確かに、本当にエマ回があったからどうすんのって思ってたし、
そうそうそう、
何があるんだろうって思ってたけど、あ、うん、こういう回になるんだっていうね。
そう、
納得、
なんか純粋に話の落とし込みの仕方も不自然じゃなくて自然な形で、カリン先輩なら確かにそういうことを思うだろうなっていう形が、ね、しっかりしてたのはやっぱ、ね、虹ヶ崎のこの話を他の話も含めて見てて思うところだからね。
そうそうそう、なんかツイッターとかでアニメをいっぱい見てる人が、とある人がいて、うん、でその人割と今までのラブライブの脚本の評価に絡めで毎回言ってたんですけど、 なんか虹ヶ崎の脚本いいねっていうのを見かけて、うんうんうん、あやっぱりそうなんだと思って、うんう
ん、いややっぱね本当にすごい綺麗にこう作ってくれてるなっていうのは毎回毎回丁寧にね描いてくれてるなって感じるもんねやっぱり。
そうそうそうそう、虹の大脚本は多分いいですね、うん、本当に。
いや本当に一人一人の個性をしっかりと描きながら物語としてもこう違和感なくこう進めてくれてるっていうところはね、うん、すごく感じるからこそ、いやーよかったなーっていうねこのステージを見てね、まあ姫野さんは結果的にはカリー先輩のただのファンだったっていうね、
そうね、オチがやってもガチ恋オタクだったっていう、
あれも良かったね、単純に思わせぶりなちょっとミスリードだったっ
ていうね。そうね、結構興奮しましたよね。
そうそうそうそうそう。気前よりではメッセージ募集しております。メッセージはメールアドレスよりみち .club@gmail.com もしくはメールフォームから送れますのでお願いいたします。そしてですねツイッターアカウントも開設しております。ツイッターアカウントは@気前より、こちらで、番組の更新情報などなど募集しております。他マシュマロとか質問箱そちらで送れますのでぜひともよろしくお願いいたします。
皆様ぜひキムヤリのポッドキャスト購読をよろしくお願いいたします。